Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の蛤御門の編、令和7年5月14日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平の蛤御門の編。蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜は実に4年ぶりのご出演になります、明石家さんま研究家の M 角さんです。
よろしくお願いします。
今回4年ぶりに、はい、ね、M 角さんご出演いただくということで、
ありがとうございます。
はい、そもそも M 角さんがどういう方か、今明石家さんま研究家とあまり聞き慣れない、これは肩書きですよね。
そうですよね。
M 角さん以外で、あ、でも M 角さん4年ぶりに会いましたけど、うん、ちょっとやっぱりだから年を重ねられた面影といいますか。
も
う
僕も51。
51。
次にいいか。
52になる年。僕より3つ上でしたっけ。
そうですよね。
僕昭和51年生まれで。
うん、48年ですね。
48年ですか。
はい。
ね、この4年、M 角さんが出演されていない、間かに、もうこの番組聞き始めた方もいらっしゃると思うので、まずは M 角さんの人となりをご紹介したいんですが、説明困難なんですよ。なかなか説明が難しいんですけれども、ね、我々初めて会ったのは、
2013とかか。
13?イベントやったのが2014が4年ですよね。その年ですかね。その前の年。
前の年かもしれない。あのコメディ水戸黄門っていう、西川きよしさんの主演舞台。
西川きよし師匠の芸能生活50周年イベントが、ナンバーグランド花月であって、それに私と M 角さんと、はい、今日いらっしゃる柳田さんが、3人が同じ公演を見て、
そうですね、
その後、あ、そうですよね、
なんかロバタ焼き
ロバタ焼きを食べに行って
3人で盛り上がった。
そうですよね、世間は半沢直樹の最終回で盛り上がっている時に、そうそうそう、半沢直樹の話を一切することなくさんまさんの話をし続けたっていうのが初めてあった日なんですけれども、ね、その前に SNS 上で、
そうそうそうそうそう、
ね、
柳田さんのね、ポッドキャストとかネットラジオっていうんですかね、
やってましたね。
あれで僕聞かせてもらって、はい、お二人の話を聞いて、はい、
そう、あの、僕が柳田さんと、柳田さんがやってらっしゃる、うん、あれはポッドキャストか、はい、インターネットラジオに出てて、はい、でなんかそういうさんまさんの、あの吉本の100周年の、
そうです、もうその話を ね、されてて、はい、で墨田さんがまあすごくこう明快に、話してらして、
その吉本100周年の記念の公演で、そのあれは NGK でやってたんですかね。
そうですね、
NGK でやってたけど、僕はあの祇園花月に多分、そのパブリックビューイングみたいな形でやってたのを見に行って、
はい、
その時のさんまさんが凄まじくて、あの最後に、駐在さんをやられたんですけども、ね、圧倒的で、でそれの感動を柳田さんと語って、それを M 角さんが聞いてくださって、
そうなんです、僕もねパブリックビューイングで、はい、見て、でもうそれがすごい興奮してたんで、でそれ聞いたらもうそうって納得することがあって、それを SNS でこう送ったんですかね、僕すごい感動しました的な。
そうでしたっけ。でも僕そのもっと前に M 角さんをツイッターで認識してたような。
あ、僕も墨田さんのことはもちろん認識してて、はい、あのね、さんま御殿とか出てはったし、
1回だけですけど、
いやすごいな、でフォローさせてもらって、はい、でフォローしてもらったんかな、ほんで、
そうです、で僕と柳田さんとの間で、もうそのこの M 角さんっていう人は凄まじいでっていう話をずっとしてたんですよ。
そう
なんですよ、このめちゃめちゃ詳しい人がネット上に存在するという話を二人でしてて、果たして実在するんだろうかっていう で、あの僕の中では M 角さんと柳田さんが同一人物ちゃうかというそういう疑念もあったんですよ。
ありました、ね、
この人とぼけてるけど裏垢ちゃうんかと。
文字だけですもんね。
文字だけなんで、ね、そうなんですよ、うん、でそういう謎の人物だった M 角さんと初めてお会いしたのが、はい、その2014年の西川きよし師匠の50周年記念公演、
うん、そうだったと思うんですけど、
ね、コメディ見とこうもんで、そうですね、でそうだからさんまさんがゲスト出演されたんですよね。
そうです、
でそれ見に行ったのが最初で、うん、でちょうどではないか、だからさんまさんがその年59歳になるんで、うん、お誕生日にイベントをしませんかっていう話になって、ね、
うん、
イベントをしたんですね。その3人あと加えて、まあ、西川さんっていう、はい、ディレクターの方と一緒にやらせてもらったのが2014年ですか。
そうですね、59回目の誕生日を勝手に祝う会と題して、
でもこれでも全然 M 角さんの人となりが分からないんですけど、ね、そもそもそれもあの M 角さんがもうさんまさんの研究を随分された後やと思うんですけども、その以前から
うん、
M 角さんはそういう、X は当時はだからツイッターでしたけども、うんうんうん、ツイッターでいろいろさんまさんに関する情報を、上げる前からずっと、
うん、
もうさんまさんを追い続けてらっしゃった方ですよ ね、
う
すね、
もう、今年で、32年ぐらいなんですかね。
簡単に言いましたね。32年になりますか、もう、ね、あもうしないで30周年いっちゃってんねや。
っちゃってんね
さんまさん追い続けて、
ほんであの3人でこうロバタへ切ったぐらいの時に、はい、多分、水道橋博士さんのメルマ旬報というメールマガジンで連載させてもらったまだばっかりの頃だったと思います。
あの時はもう連載されてました。
確かね、僕2013年だったと思うんですけど。
そうか、じゃあ
でその直後ぐらいにそういうイベントがあって、あの、はい、コメディ水戸黄門があって、3人でお会いしたみたいな、はい、感じだったと思うんですよね。
感じやったんですかね。ただだからでもね、あの M 角さんっていうすごい、
うん、
もう圧倒的なその熱情でさんまさんを追い続けてる人がいるっていう情報は、多分僕あるいは柳田さんが博士に言ったんじゃないかなと思うんですけど、最初はどうなんかな。
ああそうなんですか、ね、
ここの時系列がね、
ちょっとそうなんです。僕急に ね、 ねあの DM が来たんですよ、はい、あの
博士から
Twitterのね、博士、はい、連載しませんかということで、あぜひみたいな感じになったんですけど、はい、どこから博士さんがこう、あでもね、何やったっけな、僕は鷹人さんの、
はい、
番組にさんまさんが VTR 出演された時かな、その時に博士さんも出てたんか、で僕がなんか書いたんですよね、さんまさんと鷹人さんについて、
はい、
ツイッターだったと思うんですけど、はい、それを見ていただいてなんかフォローしてくれたみたいな。
あそうですか。
で、あフォローしてくれたなと思って、でしばらく経って、少しかもう1ヶ月2ヶ月ぐらいでそういう依頼が来たんですよね、
は
い、
だからその時って何ですか、あのさんまさんが昔若い頃鷹人さんと、
そうなんですね、たった二人の落語会、
落語会を祇園のお店でしたってい う、ね、あそういう話をしてた回なんですかね。
そうです、そうです、その思い出を語ってあって、その詳細を僕なんかツイートしたと思うんですけどね。
詳細をで、博士がエゴサーチしてたどり着いてなんですかね、
はい、
そうか、だからその辺の記憶、僕もねこの戦後関係が明確ではないんですけれども、うん、
ちょっとね忘れかけてますね。で連載して、はい、それが、出版社の方に見ていただいて、
はい、
で2020年に
「
明石家さんまヒストリー」っていう本を出させてもらったっていう流れなんですね。
でも明石家さんまヒストリーを出された時はもうこの番組も「はまぐり御門」の編始まってたから来ていただいてましたもんね、
う
ん、
は
い、
そうですね、2冊
出ましたけれども、はい、2冊ともその出版に合わせてご出演いただいてたんかなと思うんですけど、
確かそうだったと思うんですね。2巻の時に、河内屋菊水丸さんとの交流についてなんか語らせていただいたっていうような。
そうですよね、河内屋菊水丸さんはもう、うん、10代の頃からさんまさんに憧れ続けて、うん、でもあの人初舞台17、
そうですね、16、
17とかですよね、
高校生
ぐらい、ね、
うん、
そでその時に憧れたさんま兄さんの鮮明な記憶を、うん、あの人は日記にずっと残してらっしゃるから、はい、であの M 角さんの本を見て、うん、菊水丸さんのブログに事実が、はい、あちょっと違う部分があれば それを指摘してアップするっていう、
ね、そこが始まりなんですよね。
そこが始まりでしたよね。 なかなかその SNS やってらっしゃらないからね、え、そのブログにアップしたのを見て M 角さんがそのツイッターでそういうあの感謝の意を述べて、それを見てまたあのブログに菊水馬さんが上げるっていうかなり無縁な方法でお二人がやり取りをされて、
でお手紙とか
出してお手紙を出してで会ってその時に話をしてもらったのが4年前
はい
なんですかね。でこの明石家さんまヒストリーという本もあのもしかしたらご存じない方もいらっしゃると思うんですが、まああのさんまさんの生まれた時から、
はい、
本当に小刻みで詳細にさんまさんの人生を綴ってらっしゃるんで、はい、え、一巻はさんまさんが、生まれた時は何歳まででしたっけ。
生まれてから24歳、
24歳、1981まででしたっけ。
あ、1981までか。
1
で2巻が、1985年までだったかな。
1985年まで。なんか
僕ももうちょっと、
ね、さんまさん、1955年生まれですよね、
はい、
55年生まれで1巻は1981年まで、
うん、だから81年までか
でしたよね、うん、きっとあの青い方が。そうかだから26まででしょ、26歳まで
さんまさん、うん、そうね、俺たちひょうきん族までです
ね、ね、そうですよね、はい、うん、だから26歳かさんまさんひょうきん族始まったんが、うん、その26歳まででまあ相当分厚い本でして、
そうなんですね、ね、まあ、どこで区切るかみたいなのをあの編集者の方となんか、ね、
新潮社の
ここまで行ってくださいみたいなで、はい、いやここまでしかとかそういう話いろいろしてたと思います
で結果1981年までという、
そうです ね、あ、そうかそうか。
で2巻は1981から1985まで、
5までかな、5までだったと思います ね、そう、うん、
黄色の2巻ですよね。
でその3巻は、まあさんまさんの結婚と、
はい、
離婚をメインに書く、もう実際出来上がってはいるんですけど、原稿自体はね、はい、あの連載のあれ、あ、書籍化なんで、
その博士のねメールマガジン、メルマ旬報で書いてた、
それをまたこうブラッシュアップしてっていうか、はい、遂行してっていう出来上がってるんですけど、やっぱりなかなか出すことができない、
うん、
で今に至るみたいな感じですね。
今に至って、
うん、
でついに追い続けてもう32年、ね、最初はだから20歳ぐらいの時っておっしゃってましたもんね、若い時。
20歳です。
それまで特段さんまさんに興味のなかった M 角さんが、うん、ある夜突然その明石家テレビを見て、
ね、
笑い転げて、
本当に笑い転げたっていうのがもうぴったりですね、うん、もう本当に笑ってたんですよあの時僕ほんまにね、あんまり笑わないんですよね、テレビとか見ても、でクスクスっとはまあ笑うんですけど、うん、なんかねやっぱりちょっと弱ってたっていうのもあると思うんですけど、うん、
その当時若かった M 角さんは、
う
ん、
何かいろんなことがこう、うん、
悩みを抱えてらっしゃって、
でまあたまにはね明石家テレビもかけてたことはあるけど、うん、その最初から最後まで見るっていうこともなかったし、はい、
ちゃんと見ることなかった。
でかけてて、でアベッククイズ番組、クイズのコーナーやってて、ってね、はい、でその時にねもう寛平さんとか庄司さんとかジミーさんとかとなんかこうやり取りしてて、なんかハマったんでしょうね、あれはもう布団の上でもう転げ回ってなんかめっちゃ面白かったんですよ、
ね、文字通り転げ回ったってことですよね。
だね、そうなんですよ。
その今ね聞いてくださってたら M 角さん冷静にね静かに喋られる方なんですけど
、
ね、この魅惑の寛三純ボイスでその M 角さんが転げ回るほどの衝撃、それまで特にさんまさんが好きだったわけでもなく、はい、お笑いが好きだったわけでもなく、
そうですね、まあ、番組をたまにね、うん、ダウンタウンの番組とかもちろん知ってるし、まあ、
関西の、ね、で若い人間はそれは、
うん、
全く見えひんまま、ね、そう人生を過ごすことは、まあ、不可能な時代に我々生きてましたけど、うん、で、結構好きな人間も多いし、私も含めてね、うん、で、それほど好きじゃなかった M 角さんが、そっから、さんまさんという人物にはまり、
はい、
で、もうラジオを聞くようになり。
そうなんですよね。やっぱり、ヤンタンに出会うんですよね、はい、そこで。うん、で、ヤンタン聞いてたら、ものすごいさんまさんが、その、若い頃の話とかをされてて、はい、で、もうそれがむちゃくちゃ面白くて、うん、そういう習慣とかなかったんですけど、それをさんまさんの発言をノートに書き留めるようになったんですね、
はい、もう写経するように全部書いて、
当時はね全部書いてましたね、
全部手書きで書いたわけですよね、
手書きで、
うん、
あれこそ本当に夢中になってなんでかしら僕そんなことするタイプじゃないと、ね、未だに思ってるんですけど、その 家に何かあったレポート用紙みたいなのがあったから、はい、そこでブワーって書き始めて、
気づいたら書いてたっていう感じですか最初は。
そうなんですよ。
わ
で書いてるうちにもうさんまさんが1996年ですね、はい、あれもうさんまさんが本俺は本を出さないと、はい、もう宣言されて、うん、あもうさんまさんって本出さへんねや、だこういう喋ったことってどんどん消えていくんやと思って、うんうん、あもうじゃだったらもう自分で書き残していこう、うん、まあもちろんそのどっかで発表するっていう手段もないし、
こともなく、
も
う自分に対する使命感ですよね。
そうなんですよ ね、 そねで知りたいっていう気持ちもその時めちゃめちゃあったんで、うんはい、あの新たなことどんどん知れる時期だったん で、でじゃあこれ続けてみようっていうのが、はい、だから本格的に始めたのは1996年ですか。
96年から
だからもうその例えばさんまさんの番組をビデオを保存するっていうようになったのは、はい、多分1994年ぐらいだったと思うんですけど、だからほんま全部
その全発言を残そうとしだしたのは1996年から。
そうですね、もうあまそれから雑誌とかにも行きましたし、はい、いろんなところで語ってるの全部吸収しようと思って、吸収しようとっていうのがそれぐらいですね。
そのね、何かで発表するっていうゴールが見えてたらまだ分かるんですけど、
そうなんです
よね、その時は本当にもう M カクさんのもう自分自身 の、 その知りたいっていう探求心、
うん、僕ほんまそういうタイプじゃなかったと思うんです。あのなんか調べたりして、そういうタイプじゃないと思ったんですけど、
ゲームばっかりやってたんですよね。
そうなんですよね、もうゲームばっかりやってた
し宿題を一切せえへん子供やったっておっしゃってました
ね。いやこれ本当にそうなんですよね宿題をやった記憶がないんですよだみん な、 なんか友達にね、はい、手伝ってもらったりして、なんかあの夏休みの時バタバタしてたなぐらいはちょっと記憶にあるんですけど、はい、それでももうみんなと遊んでたり、ファミコンしたりでしてたんで、だからそのどうやってその書き残していく、ノートに書くって言ってもよくわからないから、全部とにかくさんまさんの発言を残していって、
だから子どもの時に先生から言われても宿題をしなかった M角さんが勝手に自分から頼まれてもいい日に宿題を、
そうなんですよね、
始めたわけですよね。そっからその宿題がまだ続いてるわけですもんね、うん、30何年経って。
もう今ねパソコンっていうのがええのができて、もうまとめやすくなって、僕もコツを覚えて、ね、やっぱりもうで重複するようなも情報はね、はい、もうこうスルーしたり、うんうん、するようになったからこう、まあ、なんとか今続けてられてるんですけどね。
うん、その1994年の、うんぐらいですかね、94年95年ぐらい、そのさんまさん追いかけ始めて、だからもう我々と会った2014年13年とかその辺の時はもう20年経ったわけですもんね、すでに追い続けてね。
そうですね。
で20年経ってようやくそのちょっと前から SNS でさんまさんの情報をいろいろ発表し始めて、でそこからまあ博士のメールマガジンでね連載を始めて、
連載を始めてっていう
なかなか20年発表することなくね、ねえずっとご自身の興味だけで追い続けるっていうのは。
まあ、さんまさんのね、
さんまさんの、うん、でこれ不思議なことに、はい、まあ、いろんなジャンルにマニアはいます、うん、それは演芸の好きな人もいるし、うん、プロレス好きな人もいるし、怪獣好きな人もいるし、うん、ね、特撮好きな人もいるしっているんですけど、うん、なぜか、まあ、さんまさんという日本で最もメジャーなタレントのそこまでのマニアって、まあ、いらっしゃるとは思うんですけど、
ね、
いるとは思うんですけど、うん、なんかそのM角さんほどの人ってなかなか実は、
そう、いやまあね、もちろんその表にそれこそ出てこられないだけで、
い
ま
だにいるんでしょうね。
いまだにそうか、人はいると思います。僕はいると思うんです。
別の新たな、はい、まあ、M 角さんは20年、そのキャリア20年以降ですよね、この10年いろいろ発表続けていらっしゃいますけど、うん、もっと長い期間、
そうなんです、
さんまさんの芸歴って50年なわけだから、はい、その間ずっと追い続けてる情報もいっぱいあるけれども、うん、世に出してない、
世に出してないだけだと思うんです
よ。そういう M 角さんみたいな人がいらっしゃるっていうことも、うん、そっか
考えられると
思います、ね、考えられるんですよね。
でもしくはその若い頃のさんまさんをもう、うん、すごく集中してこうね追い続けて、でそういうね、それこそビデオを保存したり、はい、ね、ヤンタンを収録の音源をね、はい、こう保存してたりコレクションしてる方っていうのはすごくたくさんおられると思いますね。
それまあまあでもいるか、うん、
あの ただなかなかね出会えないっていうのは、まあこれ現状なんですけど、ね、いろいろなところでね、なんかこう質問したりするんですけどね、こう誰かね、はい、その昔のさんまさんの情報を知ってます、知ってる方いたらね、ぜひ教えてくださいって、うん、はい、なかなか、
だから M 角さんはその1990年代半ばから追いかけてるんで、だからリアルタイムではその若い頃のさんまさんをご覧になられてないんで、うん、遡っていろいろ資料を集め研究をなさってて、うん、
はい、
っていう状況なんですよね、うん、だからその時代からずっと見続けてる人もきっといるし、で実際菊水丸さんはもうその場で何ばか月とかで当事者というか、
うん、
直接関係を持ってらっしゃった方ですからね。
そうなんですよ。
でいろいろ教えてもらってっていう交流もありので、はい、うん、いやでもね、無角さんはこの4年私あいや4年ではないか、直接会ってないのはこの3年ぐらいですかね。私が本2022年出した時に京都駅のイオンモールでイベントした時、はい、はい、来てくださってて、うん、でその間そっからまあこの3年もいろいろこの番組の出演以来は続けてたんですけど、もうストイックな方やから今発表すべきことはまだ見つかりませんとか
そんな感じ、そんな大層なことじゃなかったんですけど、やっぱもうずっとね、インプットしてました、ね、
インプットまだインプット機会に入ってましたか。
さんまさんだけだったらそこまで時間はかからないんですけど、はい、そのさんまさんの関係者まで、
そうですよ、関連人物にどうしてもね、その研究対象になりますもんね、
うん、
さんまさんいろんな人と一緒にお仕事なさってるから、
でそういう方のね、番組とかも、はい、ラジオ番組とかも全部保存してて、はい、じゃあそれをまとめをまとめようと思うと、うん、こうまたそこでのめり込んでしまうんですよね、でそれをこう、はい、あ、なるほどこういうことか、うん、じゃあこういうことやなとか、ずっとなんかそんなことをちょこちょこやってましたね。
やってましたか。やってるうちにもう3年4年経ち、
そうなんですよ。だからそれがちょっと僕いけないとこかなと思って、
いやもういけないところじゃないです、それがいいところですよ、 M 角さんの。
でもね、やっぱりそうだからこう情報がなかなか集まりにくいし、はい、なかなか展開もしていかないと思って、
う
ん、今年さんまさんが70歳になるという、
はい、そうですよね、はい、
でそういうタイミングで何かできないかなと思って、うん、イベント、トークイベントね、
はい、私と、ね、柳田さんに、
はい、
ご連絡いただいて、
そうなんです、ね、もう10年ぶりやらせてくれない、もうお二人にね、はい、お願いして、まあ、ちょっとでもどうかなって考えはったら、はい、もうやめようと思ってたんです、もう勢いでバーって行きたかったんで、うん、
はい、
でそういう場合はもう一人でやらなしゃあないなとか考えて、うん、はい、お二人もう勇気振り絞って僕も人を誘うのめっちゃ苦手なんですよね。だ
から それは僕感じたんですよ、そのいつも M 角さんにお声かけするのは僕からが、ね、発信、うん、することが多かったんで、うん、M 角さんが何年かぶりに私に DM くださって、ね、あのイベントから10年ですねっていうことはもうあうんの呼吸でよし10年ぶりに一緒にイベントしようと思ったんですが、
てて、うん、
他方柳田さんはこの番組で言いましたけど、住田さん M 角さん大病患ってると思う、それを我々に告白すると大丈夫ですよね、ちなみに。
もう大丈夫です。
健康でいらっしゃいます
ね。ちょっとまあ痩せてはいますけど、
前からですもんね。
前からなんで、
そうですよね、
別に健康ですね。もう健康めちゃめちゃ気をつけてますんで
健康気をつけて
る。長生きしたいんでとにかく
さんまさんよりも早く死にたくない、
死にたくないです
死にたくない、
もう見届けたいですけど、
見届けたいからっていう動機で健康で、う
ん、健康には気をつけてますんで、
健康には
大丈夫なんですよね、
ほんで3人で久々に会って、
うん、
でまあそうですよ、あの戸賀野町の中華料理屋さんで
そうそうそうそう、
ね、お二人が坂田敏夫さんの話でスパークされてて、
もう楽しかったですねやっぱりもう柳田さんがもうほとんど喋ってくれるんですけど、はい、やっぱり僕もそれをこう返すじゃないですか、あれですねとかこれですねって言ったら柳田さんがまたこう乗ってくれて、はい、
て
まあ本当止まらない、僕ちょうどね、だから坂田敏夫さんのこと調べてて、でいろいろ番組とかまとめてて、はい、あこういうのどっかね、それこそイベントとかどこかで発表したらそれはそれで面白いんちゃうか、はい、で坂田敏夫さん亡くなられた時にまあこう追悼番組っていうのは、はい、あったんですけど、もっとね坂田敏夫さんの功績っていうか、うん、 こういう凄さっていうのはあるでっていうところを紹介できたらなって思ってる時に、柳田さんにそういう話を振ったら、もうものすごい返ってきて、
は
い、
倍返しでした
ね。倍返しもええとこでしたね。
半沢直樹見てないのに倍返しだっていうね、
その多分興味深い話がまあどんどん出てきて、もうコメディーナンバーワンもそうですけど、はい、そのあっちこっちでっちの話とかもこうずっとさ話してたら、もうそこから寛平さんの話になったり、はい、木村進さんの話になったり、あ、それだったらこういうことやなとか、うん、さんまさんも出てたなとか、伝次郎はさんまのまんまの入ってる人の中身の岡崎さんやなとか、こんな話をしてたらまあ止まらないですね。
止まんなかったですよね、うん、僕あのそれを見てるだけで楽しかったですから。でそれで、今年もイベントやりましょうよ、はい、3人でっていう話になって、その日は解散し、うん、でまあイベント自体は私はもう司会っていう形で入るんで、うん、中身はお二人で決めてくださいっていうことで、その日は別れ。
そうですね。
その後一体何があったんですか。
ああ大丈夫ですか、僕が語って。はい、あのその5時間半、
はい、
僕と柳田さん2人でね、はい、あの打ち合わせをさせていただきまして、
そういう日があって、
は
い、
まあ、すごくね、楽しい話で、終始ね、
はい、
5時間半過ごして、
はい、
別に言い争いとかもないんですけども、はい、なんかこう、まあ、僕もちょっとね、うん、話してて、はい、その柳田さんの熱量ですね、
はい、
まあ、熱量がこうそれこそスパークした時に、やっぱ僕もこう止めたくないというか、それを遮りたくないみたいな感じで、まあやっぱ話を聞く、楽しいですからね。でそうすると柳田さんもまた乗ってきはって、すごくまたうわーっと、だから結局打ち合わせっていうことで会ってるんですけど、なかなかこうまとまりにくいなと。あの企画をしてこんなことをして、じゃあこの時間配分はこんな感じやから、はい、こんな感じの話をしましょうよって なかなかまとまらないと、で、まあ、話していくうちに、まあ、楽しくその日は別れたんですけども、はい、やっぱりこう一緒にやらない方がお互いね、なんかこう楽しく語れるんじゃないかなっていうふうにな
んやそれ。
思ったこれね。
いや、でもね、今ね、私はこのリスナーの心を代弁してなんやそれとは言いましたけど、実はわかりますそれは。
だから限られた時間の中で
ねイベントやるってなったら2時間半3時間休憩入れた、まあ実質2時間ちょっとですよ、その中でお互いが、
そうそうそう、
まあM 角さんもそうやし、柳田さんももう演芸墓掘り人ですから、お二人がその自分のさんまさんに関する貴重な話をしたいということになったら、なかなかそこで、
それこそ二人が思う存分、互いを尊重し合いながら語り合うっていうのがちょっと難しいなと思ってた。
はい、はい、
でそれだけでやめたわけじゃないんですよね。でその後もやっぱりいろいろね、LINE グループ、
はいはいね、3人で作ってね、
作ってそのやり取りする中で、ちょっとこう考え方とか、イベントへの取り組み方、2人ともこう一生懸命なんですけど、ちょっとこうずれがあるのかなっていうのが、
その一生懸命さをどういう形で反映させるかっていうところで、ね、意識のずれはできちゃってた感じはありましたけどね、
そこがちょっと募って、あ、これはもう今後ね、やっぱりシリーズ化していきたいなっていう構想もあったんで、これはなんか別々でやった方が絶対楽しいなと思って、もう本当にお二人にお時間取らせてしまって申し訳なかったんですけど、ちょっと難しいと思います言って、わがまま通したっていう感じですね。
もうあのね、M角さんはわがまま通してください。だってさんまさんの研究32年間ずっとやってるって、こんなわがままな人生ないですから、
でもね、
それを考えると、もう
柳田さんね、どう思ってあるのか、僕あれからね、一回もこうやり取りしてないんでわからないし、でも本当に喧嘩とかしたわけじゃないんですよね、だからちょっとね、これちょっとそれこそズレがあるかもしれないですけど、あのさんまさんとね、あのしんすけさん、で、あの漫才コンビを組んでたかもしれないっていう話があって、
同期でね、
仲良しで、昔しんすけさんがりゅうすけさんと組む前に、さんまさんを誘って、でさんまさんが断ったっていう話があるんです、 でもしも、まあ、2人が組んでいたら、うん、まあ、成功はしていただろうと、うん、で、うん、もしかしたら史上最強の漫才コンビが誕生していたかもしれない、はい、うん、でもきっとすぐに喧嘩別れをして長く続かなかっただろうってさんまさんおっしゃってるんですよね、でさんまさんにはそういう思いがあって、はい、だ僕も一回ね、うん、この3人でやらせてもらったら、はい、多分ねもうわーっと楽しく、はい、まあ、10年前にやったみたいな楽しいイベントになるだろうなとは思ったんですけど、やっぱこれ継続してね、僕ちょっとこういろんな発展していったらいいなと思って、うん、イベントこうやっていきたいなと思ってたんで、はい、それをね続けていくのはちょっと難しいんかなっていうのは思ったところですね。これ正直なところ、
まあでもね本当にだからその迷いをお持ちのままイベントをやることはね、お客さんから大切な時間とお金をお支払いいただいてやるわけですから、いや真面目やからこそですよ、真摯に取り込もうとされてるからこそ。私はあの竹内義和先生と毎月イベントやって、はい、でたまに杉作 J 太郎さんともイベントやってますけど、はい、あの一切真摯に取り組んでないんでだからその、竹内さんええ加減やなとはお互い思ってると思いますよ。何も決めてないからお互いがこう顔を見合わせるときあるんですよ。次何の話しようみたいな、一切何も決めてないんでね、それを毎月。それも
すごいなと思いますけど、
しかも先月言うてはったでその話みたいなね、あこともあるしそのね
、うん、でもそれがねやっぱ楽しいんでしょうね、お客さんもね、
お客さんも、ね、まあ、またあ出ましたっていう形でね、あの聞いてくださったらいいでしょうけど、うん、まあでもまたお金払っての同じ話取ると思う人もいるかもしれないし、うん、ただそこはもう僕はあの真摯に取り組んでないので
いやいやいや、
僕は竹内流派なんでね、うん、だからそこはやっぱりちゃんと準備して、
うん
うん、みんなが知らんことを知らん事実を伝えてっていう風なところに重きを置かれている M 角さんからすれば、まあまあね、あのイベントのやり方っていう点では、
そう、
ね、うん、その自分のやりたい形っていうのを追求されていいと思うし、
で、
う
ん、僕こんな僕とやったら柳田さんもやっぱストレスがたまるんじゃないかなとは思うんですよね、うん、柳田さんもその熱量のあるあのすごいトークでね、うん、こう面白いし、それをねやっぱりこう遮るっていうことになるんかなとか思うと、
うん、まあ、あの今話聞いて僕はやったらよろしいやと思うんやけど、うんもうね、でもやっぱり
ねですよね。僕もね、販売チケットがね、売り出されていれば、うん、もちろん、うん、あのやる覚悟とか当たり前のことですけど、はい、それもやる、うん、と思ったんですけど。
まあまあでもね、男女関係でもね、あの、うん、ようわからん理由で別れたりとかするわけでね。うんうん、
あ、いや僕も伝わってないと思いますね、柳田さんには多分、うん、この
そんな要はあるでしょ、男女関係でもなんで別れたかわからん、なんで振られたかわからん、別に柳田さんが振られたわけじゃないと、うん、僕は今の話聞いたと思うんですけど、
もちろん、
うん、だからそういう人間っていうのはどこかでお互いね、うん、なんかすれ違って、
うん、
で離れていって、
そうですね、まあ、こんなことになるとはねえ
まあ、まあこれね、なんか例えば男女の話やったらなんか成立すると思うんですけど、これオープニングトークでね、これおっさん
の話、
50を超えたおっさん2人、園芸好きのおっさん2人の話っていうのがいいじゃないですか。僕はあの、うんうん、この出会いも別れも、
うん、
僕はもうあのいいっていうかね味わい深い話やなと思ってますんで、
はい、
1曲目はその11年前ですかね、
はい、
初めてイベントした時の出囃子で使った曲になります。エアロスミス、ウォークディスウェイ。今夜はアカシアさんま研究家の M 角さんにお越しいただいております、
はい、
このコーナーは、うん、M 角さんがこの番組に、まあ、ご出演されていないこの4年の間に、
はい、
いろいろさんまさんの、ね、研究をし続けてらっしゃったんで
ね、
その中間報告といいますか
そうですね、ここ数年のさんまさんの中、はい、 な出来事とか中でちょっと僕がときめいたこと、
ときめきましたか、
はい、
まだやっぱりときめかせるんですよね。
ときめきますね。
30年以上追いかけてる M 角さんを。
そうなんですよ、それがね、はい、しんすけさんとの交流なんですよね、
もうその大好物ですもんね、M
角さんも。そういうのが大好きで、
まあ、柳田さんもそうですけど、はい、
でしんすけさんが引退されたのが2011年。
ああもう14年ですか
ね。
はい、
でそれからね8年間、はい、さんまさんとしんすけさんは連絡を取り合ってなかったんですね。
8年もですか。
8年間、
同期で。
そうなんですよね、1回も ね電話でも話したことないっておっしゃってて、でそれが2019年、
はい、
吉本興業の闇営業問題の時に、しんすけさんがさんまさんに電話をかけるっていうことがあったんですよ、はい、まあ、もうそれはまあ吉本興業のことを心配してかけはったと思うんですけど、はい、これはねちょっと真相として あるのが、はい、まずねオール巨人さんが、
はい、
さんまさんにメールをして、でそのことを巨人さんがしんすけさんにメールで伝えたんですよ、
ね、はい、
そしたらしんすけさんがじゃあいっぺんさんまに電話かけてみるわっていうことでさん、ま、しんすけさんがさんまさんに電話をかけたと、こういうあの、ね、3人のこの同期の交流によって、はい、さんまさんとしんすけさんの関係が蘇ったっていう、はい、こういう熱い展開があるんですよね、でそこを
あの今ねニヤニヤしてますよ M 角さんラジオ聞いてくださったる、ね、聞いてくださってる方にちゃんと伝えたいんですけど、
いろいろあったんですけど、うん、やっぱさんまさんとしんすけさんがこうやって電話で喋ったっていうだけでなんかちょっとこう嬉しくなるんですよね、
はい、さんまさんはヤンタンでおっしゃってたんですか。
ヤンタンでおっしゃってて、しんすけさんもなんか、なんかインタビュー、
はい、
記者だどっかの雑誌の記者かなんかにインタビューに答えてて、そういうことを喋ったと、でまた適当なこと喋ってわーってね、
うんうん、
お互い爆笑しながら喋ったみたいな、そういう交流がまたここで始まるんですよね、はい、でその翌年、はい、2020年で、しんすけさんがみそのさんの YouTube チャンネルに出演されたっていうことが
ありましたね、
ね、うん、あの時もねなんかしんすけさんが勢い余ったのか、はい、その夜にその夜なのかな、はい、そのしんすけさんがさんまさんに電話をかけて、はい、でさんまさんはねその時しんすけさんが酔っ払ってはったんで、
はい、
すぐに切ったそうなんですけど、その翌日にね、うん、しんすけさんがショートメールでね、
はい、
長生きしてくれよとショートメールを送ったっていう話があるんですよね、これさんまさんがやったんでおっしゃってたんですけど、
はいはい、
でこれもすっごいなんかグーッときてね、なんて言葉にならんのですけど、うん、で2021年、はい、そのまた翌年か、
はい、
宮迫さんと飲んでたしんすけさんが、
はい、
さんまさんに電話をかけるっていうことがあって、
あそうなんですね、
で、まあ、この時どういう話をされたかわからないんですけど、はい、で2023年ですね、はい、でこの年が上岡龍太郎さんが亡くなられた時で、で上岡さんの息子さんが、
はい、
鶴瓶さんに連絡をしてと、
で
こういうことになったと、
はい、パペポね一緒にやってらっしゃいましたから、
でその時に上岡さんの息子さんがしんすけさんの連絡先を知らないということで、その時に鶴瓶さんがさんまさんに、
はい、
まあ、さんまからしんすけに連絡しといてくれと、上岡さん亡くなられたって、はい、っていうふうに頼んで、はい、さんまさんがしんすけさんに電話をかけるっていうことがあったんですよね。
そのさんまさんとしんすけさんと上岡さんでポップ大会を結構、
そうなんです、このね
やってらっしゃったんですよね。
でしんすけさんはね、その、こういうことをおっしゃってるんですよね、はい、上岡さんの訃報の連絡をね、しんすけ、上岡さんの訃報の連絡を鶴瓶さんからさんまに、
はい、
さんまから俺に連絡があるってものすごい嬉しい連絡網やわっていう、このね4人パペポの最終回も
最終回ね、
ああいうのをまた思い出しましたし、
圧巻でしたもんね、あの最終回は。
そういう交流、さんまさんはね鶴瓶さんにそれ頼まれた時に嫌やって一回断ってしまった
そうです、
それもまたいいなと思って、でねこの2024年か、はい、去年かもさんまさんがしんすけさんにショートメールを送ったっていう話があるんです。
さんまさんからですか今度
は。そうなんです、これはね和田アキ子さんと このやり取りの中で、はい、さんまさんが和田アキ子さんを笑わせるために何か こうちょっとしたメールを送って、
はい、
でそれが新助さんに伝わらなくて、
はい、
で新助さんが和田貴子さんに連絡して、これさんまからこんなメール来たんやけど何ですかって、いや私も知らんみたいな、まあ、さんまさんがなんかな勝手に盛り上がってショートメールを送っ
った、
そういうこともあんまり聞かないんで、もちろんね、もうお二人が共演するっていうことはもう二度とないっていうのは分かってるし、もうないと思うんですけど、はい、このプライベートで、ね、
うん、
もしかしたら交流することは少し可能性が出てきたんかなと思って、
それで今度ご飯行きましょうみたいな話は、ご飯行こうやみたいなことはならないんですね、やっぱりもう
これね、しんすけさんはそうおっしゃってるみたいなんですけど、うん、さんまさんはね行きたないわみたいな感じで断って
ると
、
照れがあるんでしょうね、
ね、いろいろあるんでしょ
うね、会って何喋んねんっていう照れくさいでしょうね、そんな、
それあると思います
ね、50年前から知ってるね。
でもそのね、照れくさい理由もね、なんとなく僕勝手になんですけど、分かってて、
はい、
まあ、それはね別にここで話すことじゃないと思うんであれなんですけど、あのね、この間ね、柳田さんとね、あの打ち合わせ、5時間半の打ち合わせ、あの中でこのイベントでどんな企画しようかっていうことで話し合って、で僕がね、あのさんまさんとしんすけさんの物語をドラマ化するなら、どういうふうな展開になっていくか、どういうふうな話にストーリーにするか、これ2人でね、あの話し合ってでこう作っていきませんみたいなイベントの中で、でそれ聞いてもらえませんっていろんな画像を出したりして、だから柳田さんもえらい乗ってくれて
めっちゃ仲良しやん、
もうめっちゃ仲良しほんでね、めちゃくちゃね盛り上がったんですよ、
だからそのドラマっていうのあれですよね、あのいつも M 角さんがリサーチャーとして、
は
い、
うん、
携わってらっしゃる誰も知らない明石家さんま、あの日本テレビで放送してる、はい、その中でドラマ部門というか、
うん、
ね、いつもドラマの部分があって、で実際の誰も知らない明石家さんまではそういう話は実現しないだろうけれども、もしも、
はい、
そういうさんまさんとしんすけさんの青春時代を描くドラマがあったとすればっていうのを二人が妄想しながら、どういう展開になるかっていうことを
語り合って
たんですか。
ほんでね、やっぱり誰も知らない明石家さんまのドラマがあるし、はい、であの時間あれ大体、まあ20分前後、はい、平均それぐらいだと思うんですけど、じゃあそういう縛りをつけて、お互い柳田さんが思うこういうドラマの流れ、はい、プロット、
はい、
で僕が思う、そのプロットとか構成とか、はい、それをお互いが発表し合おうやないかっていうのを柳田さんが言ってくれて、あ、じゃあそうしましょうかっていうふうに、まあ盛り上がってたんです
いや、やりなはれ
でもやっぱりね、それでもね、やっぱ柳田さんのそのパワーというかすごくて、じゃあ俺2個考えてくるわ
そのドラマを2個、
そう2個考えて、
そういったら M 角さんも2個考えな
って、ね、なるし、まあでもやっぱそのあれを、あ、そうですねって返してしまうんですよね、僕も盛り上がってるし、僕も興奮してるし、でも実際2時間半ぐらいのイベントの中でいろいろ企画する中で、そうなった時 に日本どうやって紹介すんのやろ、でお互いその中身は伝え合ってないですからね、本番で発表し合おうということなんで、でこれ長引いたら大変なことになるやろうなと思って、
ね、長引きそうですもんね、
やっぱそういう風なのもちょっとしたズレかもしれないですね
どんなズレやねんそれ
楽しかったんですけどね、
めっちゃ楽しそうじゃないですか、そんな話してる50代2人っていないですよ、そのさんまさんとしんすけさんの青春時代をドラマ化するのはどういう展開でやるか、俺日本作っていくわなんて
やっぱりね、あの誰も知らない明石家様のドラマって僕、大好きなんですよね、大好きなんですけど、自分だったらこういう風に、いや、あ、ここをポイント置くやろうなとか、ここを集中して描くやろうなって、どうしても溢れてくるんですよね、
そこはやっぱ日本テレビで、ね、ゴールデンタイムに放送する番組ですから、一般の視聴者層を対象にして分かりやすい内容にしようっていうのはやっぱ制作者側の意図として当然だけれども、やっぱり M 角さんからしたらもっと細かい、もう、ね、
高校時代のさんまさんをドラマ化したことがあるんですけど、そこはね、もうどう考えても大西康夫さんとさんまさんの物語を中心に描くのが一番 構感動すると思うんです。
もう実際どうやったんですか。
もう全般の、まあ、ちょっと出てくるだけ。
大西さんとの友情は、
大西康夫さんはもう頭ポンと叩かれるっていうそこだけですよ。
大西康夫さんというのは当然のようにおっしゃいましたけども、さんまさんの奈良商業高校時代の親友。
親友ですね。
もうそこだけで描けっていう話ですよね。そこだけで。
本当はそこだけでもいいと思います。
そこだけで特番制って思うぐらいですよね。うん、もう何時間の特番。
大西康夫さんがいなければ、さんまさんはもう明石家さんまは誕生してないっていうぐらいの最重要人物だと、その一人だと思うんで、うんうんうん、そこで僕はね、あの情報提供させていただいた時、はい、強調して書いてたんですよ。
フォント大きくして、
フォント大きくして、ほんまに黒塗りにしてね、こう大西康夫さんはすごく重要人物です、はい、
まあ、不可欠やと、さんまさんの青春を描くならば高校時代
完全にスルーされてい
や、それはね、そのあのね、僕野球解説者のある方から聞いたんですけど、はい、やっぱりあの野球の解説する時っていうのは、うん、まあ普通のね、地上波のテレビ中継の解説する時は、うん、意識としては女性も子供も、あまり野球を知らない女性子供、お父さんが野球大好きでも、うん、一緒に見る奥さん、そして子供も分かるように喋ろうとしてると。ただやっぱりプロ野球選手としても本当はもっとマニアックなことを喋りたいんですよ。配球がどうしたとか、いろいろ喋りたいから、結構今のプロ野球選手っていうのは YouTube をやって、うん、その技術論を語って、そうかそうか、でマニアの間で人気があるっていう。う
ん、なるほどね。
だから M 角さんとしては、でもね、日本テレビの、ね、ゴールデンタイムとはいえ、うん、やっぱりそこはもう大西康夫さん一本。一本でも
番組作る、ね、ちゃんと作れると思います。ちゃんと、まあ、ね、うん、20分ぐらいやったら本当にね、うん、いや、大西康夫さんもっと広めたかったなと思って、
まあ、だからそういうやっぱこだわりある方やから、M角さんは、うん、で他方で柳田さんもこだわりあるから、
そうなんですよね、
お互いが多分その、しかも新助さんとさんまさんの2人の関わりをドラマ化するならばっていうことをやると、本当にお一人の、ね、うん、一つのプロットしか多分披露できないも終わりそうな感じになりますもんね。
でそれを僕も聞きたいしね、柳田さんのその発表もね、はい、だから、うん、
そうだったら、なんかそのね、一回イベントの日程調整してる時に、ロフトプラスワンウエストで日曜日に昼夜空いてる日があるみたいなね。
なるほど。
昼夜興行とかをすれば、うん、
ね、隅田さんが MC してくれるんやったら面白くなるよ。
昼夜でしょ、
ね、まあ柳田さんがねどう思ってはるんか全然わからないし、もう僕の中ではもう一緒にすることはもうね、こんな僕がこんなわがままを通してしまったんで、もう二度とないと思ってるんで、
まあでも本当に全く1ミリもね、なんかそのリスナーには伝わってないと思うんですが、それでいいんですよ。こんな微妙なね、ありますよ、人間関係って、うん、機微があるから、もうお二人とも好きですもんね、このさんまさんと新助さんとの関わりっていうのは。
やっぱりね、そこすっごい好きなんですよね、うん、その話がでいっぱいあるんですよ、エピソードが、ええ、でだから80年代のエピソードを中心にするのか、うん、はい、70年代の話を、ええ、中心にするのかで全然物語って変わってくるし、うん、で僕の中ではさっき紹介したようなさんまさんと新助さんの最近の交流から、はい、じゃあさっきちょっと濁しましたけど、そのなんでそういうふうにこうさんまさんが照れくさいんかなっていう理由っていうのをラストシーンでさんまさんがセリフで言うみたいな、だからちょっと言えないかなと思ったんです。これ今度イベントで喋ろうかなとか思ってたり、だからね、桂文枝さんとのドラマもまだ描かれてないんですよね、誰も知らない柏さんも。
さんまさんのもう最重要人物、
ね、もうその一人ですよね。僕この間ね、あの徹子の部屋、
はい、
に文枝さんが出てはって、で、あの万博会場から、
はい、
あの収録してたん
です。あ、そうですか、はい、
でそれをバーッと見てたんですけど、はい、で2021年でしたっけね、あの奥様とお母様が相次いで亡くなられたっていうことがあって、はい、でそれ以降というかその前後ぐらいかな、もう僕テレビで見る限りなんですけど、はい、文枝さんの映像を見るたびになんかちょっと元気ないなとか、うん、なんかちょっとお疲れなんかなとか、はい、そういうのを感じてたんですよ、それがねこの間の徹子の部屋では もう表情も豊かで、こうなんて言うんですかね、もうはつらつとしてあって、はい、いろんな話をしてくれたんです、でそれ見てて、いやこの状態でまたさんまさんと共演してくれたらまた面白くなるやろうなっていう。
今改めてね、その文枝さんとさんまさんとの関わりを思い返してみると、うんうん、その文枝さんがさんまさんに、うん、まあ、自分が司会をしてた番組の、ね、その地位を譲った時ってかなり若いじゃないですか。
そうなんですよ、まだ30ね、うん、30代後半に差し掛かるとかそんなんじゃないですか。
そうですよね、うん、そのぐらいでヤンタンにしてもヤンゴーにしても、うん、
花の駐在さんもそうですよね、
駐在さんにしてもさんまさんに譲るっていう判断をしたっていうのが、
このこれはね、もう今後も何回もこれ伝えていきたいですね。もうこれね、よくね、隅田さんと会ったり、電子さんの話するときよくね出てくる話ですけど、本当にあの時にバトンを渡した、うん、でヤンタンのバトンを受け取って、いまだにさんまさんはヤンタンやってあると、はい、でこの間ねちょっと事件があってさんまさんもちょっとね、は
い
は
い、ちょっとメールも来てましたけれども、M角さんに聞いてもわからんでっていうメール
があって、
ヤンタンのプロデューサートラブルのゴランさんいただいてましたけれども、
ね、そういう思いっていうのはつないでますし、
ほんでそのね、言ったら後輩に譲るっていう判断を、その文枝師匠、当時三枝さんですけど、うんうん、それ以降そういう判断してると一人もいないですよね。
ねえ、しかもその人
間絶頂の時に、
ね、絶頂の時に ね本当にその判断って、それこそね、文枝師匠に聞いてみたいところですよ ね、
まあ、だから自分の中でテレビと落語のこの比重というか、うん、バランスをね変えるタイミングやったかもしれないですけど、ね、
大人の芸人になるためっていうような感じでおっしゃってたと思うんですけど、うん、そういう意識を持ってやってはって、でさんまさんがそれを受け継いで、うん、でヤングオーでちょっと悔しい思いをされるんですよね、それをずっと続けることができなかったと、はい、ですぐ終わってしまって、うん、で、ね、花の駐在さんはさんまの駐在さんというタイトルを変えて、はい、で未だにその110周年のイベントでもね、はい、この間やってありましたし、続けてくれてる、それを岡村さんにバトン託した
んですよね。
そういう物語があるので、そういうのをね、またこう本にね書いてこう出したいなっていう気持ちはまだ諦めてはいないんで、まだ3巻出てないんですけどね、は
い、僕もぜひ読みたいです、うん、曲いきましょうか。
はい、いいですかね、
はい、
あのサンボマスター、できっこないをやらなくちゃ。
久しぶりに M 角さんとラジオでね、こう向かい合って喋りながら、うん、あーこれこれって今思ってますよ、 M 角さんのこの感じっていう、
ありがとうございます、
体感しておりますが、はい、この私たちがしばらく会ってない間のさんまさんの新しい動きを教えていただきたいんですが、はい、
ね、さんまさんを見ていて気づいたことなんですけどね、で、まあ、年に一度ぐらいのペースなんですけど、はい、さんまさんがしっかりとしたロングインタビューを受けるようになったじゃないかなと。で、まあ、これはさんまさんの、ね、変化だと思うんですけど、はい、だから僕がさんまさんのファンになって30年ぐらいですかね、はい、でその間がっつりとしたインタビュー、ロングインタビューを受けることってすごく少なかったんです、はい、でそれがここ10年ぐらいか、はい、さんまさんが60歳になったぐらいから、まあ、例えば2017年にはネットフリックスの、はい、CM のインタビュー、はい、吉田豪さんのロングインタビューが
あったり、
はい、ありましたね、はい、でこれも2017年映画で我々は笑われたいっていうね、はい、木村雄一さんが監督したドキュメンタリー、はい、あっこでもロングインタビューを受けて、はい、で誰も知らない明石家さんまでも、2回ぐらいロングインタビューを行ってると、うん、はい、でそういうまあインタビューを受けるようになってきて、で最近だとね、あの雑誌でもね結構インタビュー、ロングインタビューが掲載される、これ、ね、2020年には、はい、ウオモっていうね雑誌で、
ありますね、
さんまさんと木村さんの対談形式のロングインタビュー、
はい、木村拓哉さん
、はい、あ、木村拓哉さんとね、はい、あったり、2022年にはね放置新聞の150周年を記念するインタビューにさんまさんが登場したり、
あ、そうですか、
そうなんですよね、あとねこれも2022年で、はいはい、フイナムっていうウェブマガジンのロングインタビューを受けたりね、そのファッション系のやつなんですけど、はい、あとは2023年で、 雑誌のスイッチっていう、
うん、
ここでもロングインタビューがあって、はい、で去年は NHK のスイッチインタビューっていうの、
はい、
あっこでもやっぱりそのインタビュー番組に登場したと、うん、で、まあ、誰も知らない明石家さんまとかスイッチインタビューみたいなそのテレビ番組だけでなくて、はい、その活字としてね、うん、まあ、永久に残るメディアに向けても言葉を残してくれるようになったなっていうのがちょっと最近感じてて、
その中で、うん、その M 角さんの全く知らない事実っていうのは出てきてるんですか？
そうですね、やっぱりあの大昔のことで、はい、もう例えば落語のこととかだったり、
はい、
その細かいところでは結構あるんですけどね、
う
ん、
あ、そうですか、
うん、だからすごくいい機会だなと思って、僕もそれすごく何遍も読み返してたりするんですけど、でそこのどの媒体でもね、はい、よく語られてることっていうのが3つあって、
はい、3つ、
まあ、1つはね、あの今のさんまさんの夢は現状維持であるっていうこと、
現状維持、はい、
で2つ目は今大切にしてる言葉は、うん、松之助師匠からもらった、はい、あの日々新風に吹かれつつっていう言葉、
はい、
で3つ目は、テレビを大事にしたいっていう思い、
あ、
そういうことがね、やっぱりどの媒体でも、
あ、そうですか、
語られてるんですよね。
2番目の日々新風に、
吹かれつつ、
吹かれつつっていうのは、新風っていうのは新しい風っていう、う
ん、新しい風に吹かれつつ、
現状維持と言いながら、うん、新風にも吹かれっていう意識を持ってらっしゃる
んですよね。そういう意識を持って最近、うん、そこの現状維持に向けて行動されてるのかなと、はい、で、まあ、現在のさんまさんってあの新しいメンバーとね、その明石家テレビのメンバーが主なんですけど、はい、そのメンバーたちとコントライブの全国ツアーを行ったり、あの吉本興業の新劇場、新しい劇場の、はい、名前をつけた、IMM シアターっていうんですか、はい、生きてるだけで丸儲けのあれで、うんうん、でアニメ映画のプロデューサーとかやったり、
あ、ありましたね、
うん、あと画商になってね、うん、あの埋もれていた 画家を世に送り出したりとか、
誰も知らない、
誰も知らない、
やってましたよね、明石さんまで、はい、
あと VTuber に挑戦したりね、だからそういう日々新しいことに目を向けながら、うん、こう主戦場であるテレビのレギュラー番組、はい、レギュラー特番を継続させてると、うん、でその70歳を目前として、はい、この現状維持を続けてるっていうのは、うん、本当にすごいことだなと。
大変ですよね、
これ本当本当にすごいことだなって何遍でも言いたいですね、これは。
何遍でも言ってください。
芸能界でね、うん、さんまさんの年齢で現状維持を続けるっていうことの難しさっていうのはもうご自身でもよく語られてることで、その考え方とか、その取り組み、番組への取り組み方は常にこうアップデートみたいなのを求められてると、そんな中で、まあ、ふざけたり、余計なことを言いながら笑いを取るっていうのがさんまさんのそのスタイルなんで、それを維持しながらそれを続けていくっていう、それを曲げないで続けているっていうこと、だそのあたりがどんどんやりにくくなってきてると思うので、まあ今後その現状維持を続けるっていうこともさらに難しくなってくるんじゃないかなっていう。
本当にだからさんまさん、もう子供の時からずっと見てる人が未だにずっとね、テレビのど真ん中にいるわけですもんね、
うん、まあ、肉体的な衰えっていうのはもう抗えないことで、うん、あの去年なんかね、喉の調子がすごく不安定になって、声
でない時があって、で巨人師匠がメールをして、
そうですよ ね、
だからそのやり取りをさんまさんがやんたんで言ってありました
ね、嬉しかったってね、あのさ、うん、ちょっと巨人さんがほろ酔い感の感じ、あんな巨人からあんな感じで電話かかってくることって初めてやって言って、あれが嬉しかったって言った、そういう交流をね、
でそれがまたあのそのさんまさんの話を聞いて巨人師匠も喜んでらっしゃいましたね、
あ、うん、そうだよね、あのね、そういう交流もあって、ただその本当去年ね心配しましたね、あの喉、本当にね27時間テレビの時だ、はい、FNS27 時間テレビの時だったと思う、はい、本当にね、普通さんまさんって声が出に調子悪いなと思っても、喋、はい、ってるうちにどんどん声が出てくるような感じだったんですけど、うん、あの時はねどんどん悪くなっていったんです、
声が、はい、
でそこから本当にかすれて何を言ってるのか聞きに取りにくくなって、でその後もねしばらく数週間、
はい、
調子崩してたんですよ、だからと思って、さんまさんも引退会見せなあかんなぐらいをね、
その時
吉本の社長に告げたぐらい大変だったんですけど、今ねまたちょっとこう戻ってきてるというか普通にやってはりますからね、でもやっぱり回復しにくくなってるんだなっていうのは感じますね。
70歳ならあるわけですもんね、
だからまあそれはしっかりね見届けていきたいんで、僕も健康につけ気をつけてね
ってことになるわけですね、その M学さんが健康に気をつけてるの
はそうなんですよ、あとね僕、あと1個大丈夫ですかね、
もちろん、
どうしてもねここで報告しておきたいなと思ったのが、2024年の1月ですかね、
去年の1月、
あの「さんまの背開き」っていうタイトルの、さんまさんの写真集が発売されて、でこの写真集にねあの僕写り込むこと
ができて、そうなんですよね、
これがね、もう本当に嬉しくて、
M角さんの、僕この今ね私の前に写真集あるんですが、触っていいかなって思うぐらい大切されてる本やと思うんですけど
この、ね、
またこの企画自体も素晴らしいですよね、
そうなんですよ、
M角さんの好きな、
そうなんです、もうね10年前も多分イベントでも僕話したと思うんですけど、このさんまさんの後ろ姿、この背中だけにスポットを当てて構成された写真集なんですね、で1枚もさんまさんの顔が写ってないんです、でこれなんでそもそもこんな写真集が出されたのかっていうと、あのさんまさんがプロデュースされてるアニメ映画の漁港の肉子ちゃんっていう作品が
見に来ました、
でその監督が渡辺歩監督っていう方 で、でその監督がねさんまさんと一緒に仕事する中で、さんまさんの後ろ姿をよく見る機会があって、その背中に魅了された、でこの背中、さんまさんの背中を、世に残しておきたい、ずっと伝えておきたい、この魅力を伝えたいっていう、そういうそう熱望されたことをきっかけに制作されて、これがね
そういう経緯なんですね、
制作この構想から3年半ぐらいかけて、あの作られて、でこの写真家のね文藤かなさんっていう方が写真家で、
女性が
さんまさんをその方が一人でさんまさんを追い続けた、だからいろんな番組に行ったり舞台に行ったりプライベートにも密着されて、撮りはったんですよね、で誰も知らない明石家さんまの収録にも来てはって、でもさんまさんの背中をもうずっと追い続けてるんですよ、写真パシャガシャガシャ撮って、でそれ僕もじっと見てて、ずっと密着できるって羨ましいなと思いながら
そういう観点で見てはったんですね、
でもあ分かりますって、その背中ね、さんまさんの背中かっこいいですよねと心の中で思いながら、
毎回おっしゃってましたもんね、
そうなんです、
そのさんま御殿でさんまさんがパッと引き上げていく時の、
ねあれをずっと僕集めて静止画で、ね、ずっと撮り続けて
静止画で集めてるんですか、
集めてます、でそれこそこれね、もう発表したいぐらいなんですけど、ですぐ来てはって、来てるなぐらい思ってたんです、でなら発売されたのを、めくっていったらその1ページのどっかの最後の方なんですけど、僕映り込んでるやんみたいな、
そうなんですよね、さんまさんがこれは楽屋に入っていくとこですか、
その瞬間捉えて、
その瞬間廊下でいろいろスタッフの方がいらっしゃって、
そうそう、
こう奥の方からさんまさんを凝視して突っ立ってる
もうボケーっとね横顔をね凝視してますねこれ
ね、
ねでもほんまにこれも本当に宝物になって、このね隣の方に映ってる、ね方が誰も知らない明石家さんまの演出をされてる方
で、最初からやってらっしゃるんです ね、 この方、
この方と初めてお会いして、10年前にお会いした時に、打ち合わせで大阪まで来てくれて、さんまさんの話してくれて、僕がもう思わず興奮して立ち上がってね、スパークしたというね、
あの逸話の、喫茶店の個室でね、
個室で、その方とまた
ここでも一緒で映って、でその時お互いあれなんですよね、さんまさんがあのワイプでこう VTR を見てる顔が、
そうなんですよ、
もうね何とも言えんということで、お二人が
好きで、でその方がそういう作ってあるわけですよね、
ワイプを作って、
でそれでそうこうですよね、さんまさんの魅力はって言い出したらもううわーってなって
立ち上がった、
立ち上が
った、その時の意気投合したプロデューサーとこう並んで立っていらっしゃるところを、 一緒にさんまさんの背中とともに
嬉しいですよね、これはもう本当に嬉しいです。
宝物になりますよね。
宝物になりましたね、
いや本当に。でも M 角さん、僕はそのさんまさんを追い続けてる M 角さんを追い続けててその M 角さんこういうほんね、生きててよかったっていう幸せな夜が訪れますよね。何年かに何年かに一遍だけど失礼ですけど、でも本当に初めて本出した時もそうやし、
一緒にね、
一緒に
写真撮らせてもらった時のこと、手を取って、そうですよね。もう墨田さんにあのね、ラジオと憲法 の, あの本にも書いていただいて、
はい、僕あの M 角さんだけでなんか4章ぐらい
あれも宝物なんですよ、もうほんまにあれ見るために勇気づけられて、まあ、
僕もねあのどうかしてると思うんですよ、いろんな人との関わりを書いてるんですけど、 M 角さんとさんまさんの話をかなり一番長いぐらい書いてますからね、私は。
いや本当にあれも、
あのでも本当にね、僕の身近で起こった、うん、あのなんだろう、おとぎ話のような話なんで、
そう言っていただけます
ね、僕はいつも感動してるんで、あ、この写真は本当に素晴らしいですね。
そうなんです、
ね、30年追い続けてたらこんな幸せな夜が
来ますね。
M 角さん大好きなさんまさんの背中越しにそれを見つめる M 角さんぼーっと突っ立ってんのがね、
そう見とれてますよね、これね。
いいですね、この本が去年出て。
そうなんですね、
うん、やっぱこういう幸せな夜があると、うん、まあずっと追い続けますよね。
もうそうなんですよ ね、うん、もう追い続けたくならしてくれてますよね、
うん、M 角さんのこれからの展開といいますか。
これからね、まあね、もちろん明石家さんまヒストリーの3巻出したいと思ってるんですけど、うん、はい、やっぱりね、うん、そのトークライブで、
はい、
イベントで活動していって、でね、墨田さんにも協力していただきたいなと思ってるんですけど、
ね、もちろんもちろん、もう僕はね、あの全面的に協力しますし、
ありがとうございます、それでそういうイベントを重ねていって、はい、でやっぱさんまさんの関係者の方にゲストに来ていただきたいなと思ってて、
このね、明石家さんまヒストリーじゃない、あの誰も知らない明石家さんまに関わるようになって、うん、そのさんまさんのマネージャーとも、
ね、そうなんですね、去年一昨年と収録の間、うん、あの後にね、一緒に食事行かしてもらって、さん、ね、もうすごいすごい楽しいですね。とっさん、
とっさん、
あの杉井俊之さんというさんまさんのね、個人事務所の方なんですけど、うん、本当にね面白い方で、もうなんかすごい熱なんですよね、もうですごい強運の持ち主で、
ああ、そうですか、
そういう話をね、逸話をね、うん、めっちゃ聞かせてくれて、でね、さんまさんの話はあんまりされない、
はい、
さんまさんの話はあんまりねしたらいけないと思ってあると思うんですけど、うん、そういう話はね、別にさんまさんのそういう裏話みたいなのは全然出てこないんですけど、そのとっさんの物語もすごく面白い、しんすけさんとも深いつながりがありますし、はい、でさんまさんの個人事務所にで働くようになった経緯とかね、はい、で一遍離れてまた戻ったみたいな、 その経緯もね、
うん、
話してくれたりして、うん、だからそういう方にももちろんそうですし、そのね、渡辺歩監督ももちろんそうですし、あとホイケンタさんとか、
はいはい、
ああいう方にね来ていただいて、はい、もうさんまさんのことをもう存分に語ってもらって僕も聞いて、
はい、
で墨田さんと一緒にああだこうだ、って言って、そうやって展開していったら、うん、めっちゃもっと面白いこと待ってんちゃうかな、うん、みたいな、そんなふうなこと考えてますね。
ああ、もうぜひあの協力させてほしいですね。
ありがとう、うん、ありがとうございます、ほんま、うん、ね、今回ねいっぱい時間ね取らせてしまったのに中止にね、
あの僕は全く取ってないんであの中華料理屋での2時間ぐらいなんで、
いやでもね、うん、やっぱり巻き込んでしまったなっていうのもあって、
もうそれはもう、ね、もう僕も全然巻き込まれるのを面白がってるん でこの謎の2人のこの別れも楽しんでるんで、楽しんでるとあれですけど、お互いにね、僕深刻な声で電話してましたけど妻にはどう思うって言ってたから気にせんといてください。
え、
どういうことって言ってましたよ、うちの妻もね、昔からイベント来ていたから、
うん、そうですね、来ていただいて、
うん、え、M 角さんと柳田さんが、え、 え、なんなんそれみたいなね。わからんねん。何歩聞いてもわからんねん、両方からみたいな言いながら楽しんでるんで、もうお互い柳田さんともまたやるでしょうし、M角さんともやるでしょうし、っていうような形で僕は永世中立国として。で、いつかまた、ね。
そうですよね。うん、いつか10年後ぐらいにでも、
ね。えらいさっきやな。今んとこほんまに楽しかった話しか聞いてないから謎でしかないんですけど、まあそこがね、やっぱこだわりある人ってはそういうもんだと思うんで、こう2週間前に放送したあの、ね、プロレスロマン界の藤井さんと松並さんと山下さんと、あとね、湯沢館長の、まあみんな仲良くやってるのは奇跡的だと思うんですよ、そういうマニアがね。うん、どこかで絶対みんな何かちょっとそごが生じたら、うん、距離ができちゃうんですけど、うん、まあまあまあ、でも本当に夢がありますよね。その M 角さんがどんどんそういうね、さんまさん番組にも関わって、ずっと長年関わってらっしゃることによって、はい、そういういろいろさんまさんの重要な関連人物でいらっしゃる方と接点を持たれて、うん、でそれこそね、菊水丸さんにもお話聞きたいですもんね。
本当に聞きたい、
行きたいですよね、南山城村の。
行きたい、
行きたい、
めっちゃ行きたい。
僕その M 角さんが菊水丸さんと、うん、まあ接点持たれた、それをきっかけに僕も、はい、菊水丸さんと連絡取るようになって、うん、はい、あの何回か事務所にも遊びにお越しいただいて、
そう、
あ、
そう
っていうことをしてて、お食事も行きましたし、
うん
うん、行きたいですよね。
行きたいですよね。最後、万博でもね、なんかパフォーマンスされるんですよね。
そうですそうです。あの人はずっとその万博で、ね、うん、あの川町音頭歌うのが夢やって、
ね、そういうのを一旦ね、ちょっとこう落ち着いたら
落ち着い
たな。
そうですよね。多分お宝がたくさんあるはずなんで、
ね、まだまだね、
うん、いや楽しみですよね。
楽しみですね、
これからまあ30年追い続けてもまだまだ知らないことも知りたいことも、
本当に知らないことばっかりです
ばっかりですか、
はい、
うん、でも30年追い続けたらこんな幸せな、はい、いやこの写真集はもう本当に家宝になりますよね。
はい、家宝です。もう
家宝これ何ページや、ページ数わから
ない、ページ数変えてないですよね、お城の方なんですけどね、
これ家でもし火事とかがあってもね、この本だけは、
ま、真っ先に
そうですよね。隅田隆平の蛤御門の編、令和7年5月14日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。